タガです。
南沢です。世界史心理学残照中 SSD ラジオを始めていきます。
はい、
この番組はタイガと南沢がそれぞれ世界史と心理学を勉強してきてこの場で発表していくものになってます。今週はタイガの世界史です。よろしくお願いします。
はい、今日はですねオスマン帝国の歴史パート2ですね。
はい、楽しみ。
今話していきましょう。で、前回はそんな歴史のとこまで入ってないんですよね、うん、オスマン帝国、オスマントルコって呼ばれてたりとか、あとはめっちゃ広かったんだよねとか、
うん、
あとはイエニチェリっていうやつがいてめっちゃ強かったねみたいなね、だからこんなに広げられたんだよとか、うん、まあ結構多民族、多宗教を認めてみたいな形で、そういうところで広がっていったみたいなところと、あとはまあ最初のねオスマンベイっていうオスマン一世から始まったオスマン帝国が、まあヤクザの立ち回りでね、
うんうん、
若干ヤク無政府状態のトップみたいな感じで、始まったのがオスマン帝国だよねという話をしたかなというふうに思ってます。
はい。
で、まあオスマン一世の途中からいきましょうかといったところなんですけれども、
はいはい、
オスマン一世はですね、まあ無政府状態ですよね、まず、
うんうん、
ヤクザの集団なんで、統率力ないんですよ。
うんうんうん、
でも彼らっていうのはイスラム教徒ですね、基本的な主軸はね、
まだ、はい、
うん、なのでまあ何かこう骨子となるものがね必要なわけですよ、うん、
はいはい、
彼の、あの舞台の骨子ですね、それはジハードってものなんですよ。
はい、
このジハードっていうのは聖戦っていう意味なんですよ。
はあはあ。
でイスラム教の中にそういう、まあ、教義自体があるんですよね、
はいはい、
で聖なる戦いなわけなんですよ、
うん、はいはい、
これはイスラム教徒が異教徒と戦うことっていう名目ですね、まあ、ちょっとあの多宗教とちょっとまた相反することが出てくるんですけど、うん、異教徒と戦うとカトリックみたいなですね、カトリックが異教徒倒せみたいなところで、こういうジハードってものがあるんですよ。
はいはい、うん、
でまあ、基本的に無政府状態、なおかつですよ、イスラム教徒、イスラム国家の中の端っこにいるんですよ、彼らっていうのは。
うんうん、
まあ、基本的には中央アジアとか、もうちょっと下の方なんだけども、アナトリア半島の、しかもキリスト教圏の境目あたりにいるんですね、彼ら。
はいはいはいはい。
そもそもおバカちゃんたちなんですよ。
うん、
イスラム教のメッカにいないというかね。
はいはい、なるほど、うん、
だからなんかもうあまり理解してないですよ、イスラム教。
あーはーはーはー。
だからジハードだっつってね、ジハードだっていうわけなんですよ、
はいはい、
だから実際はイスラム教っていうのは平和を重んじますというのがあるし、うん、まあ侵略されたされて、まあ、人としての尊厳をね、侵された場合のみ戦っていいよっていうふうにしてるんですよ。
うんうん。
で、このジハードっていうのは、なんかこう、もともとこう、努力っていうのを表していて、あの、聖戦とはいうものの、己との戦いなんですよね。内面との戦いみたいな。
はあは
あ。悪との戦いね。精神的修行っていうのが、このジハードっていう競技の中の大ジハードっていうわけですよ。
はいはい。
大カテゴリーがそれだよねと、
うん、
で小ジハードっていうのがあって、
うんうん、
小ジハードっていうのが共同体を侵略する異教徒との戦いを小ジハードと、
うんうんうん
ですね、だからそれ侵された時、侵略された時に戦うよと、
うんうん、
っていうところなんですよ。だからこのオスマン一世っていうのはその小ジハードに焦点を当ててジハードジハードと言って戦わせる、
うんうんうん、
よっしゃ戦おうぜ、キリスト教圏と戦おうぜっていう感じなんですよね。
はいはい。
それともう一つ神秘主義っていうものを掲げて、これはスーフィズムっていうんですけど、
はい、
これは信仰主義なんですけどね、まあよく鎌倉時代とかかな、日本でまた踊り念仏みたいなのあるじゃないですか、
うんうん、
まあ、それと一緒ですよね。このスーフィズムっていうのは、うん、なんか細かいことイスラム教徒言ってるけど、
うん、
教義とか言ってるけど、そんなことじゃ神様と近づけなくないっていうところで、踊りとか神様とのこう賛美、うん、賛美歌を歌って踊って 神様との一体感を強めていこうよ、言葉なんかいらないよねっていう感じなんですよ、
はいはいはい、
だからもうヒッピーですよねまさにヤクザもうやってますねっていうところで、よし戦え、ジハードだっつって戦わせるのがオスマインスだという感じなんですよ。うん、そんな感じですね。だから、うん、もうイスラム教なんですかっていう状態、
うんうんうん、
だからこそですよ、キリスト教圏の人もなんとなく入りやすいわけですね。馴染みやすい、うん、馴染みやすいです。ああ、キリスト教圏もあれなんかイスラム教って楽しそうだなみたいななんか踊ってないみたいな、
それでいいの
歌ってないみたいな、あ、いや、じゃあ俺らでもやっていけっかな、仲間だろうみたいな、
はいはい、
そんな感じですね。だからこうやって徐々に徐々に集合していくんですね、うん、
はいはい。
でそれで徐々に徐々にこう勢力が拡大する中で、無政府状態の中で1323年ですね、オスマン一世っていうのがなくなると、
はいはいはい、
そうなんですよね。だからまだ全然国として成り立ってない。でその次っていうのがオルハンっていう人が2代目になります。
はいはい、
ね、で、これは結構オスマン帝国あるあるなんですけど、後継者を指名しないんですね、
うん、
だから息子 の、まあ、2人いてもオルハンとアライッティっていう人が、アライッティっていう人がいるんだけど、うん、まあ揉めたらしいと、揉めたんですが、まあオルハンになったというところなんです。まあ今後もね、そうやって荒れていくんですよ、オスマン帝国で後継者ですよね、あんまり指名しない、はいはいはい、という感じです。でこのオルハンっていうのは結構優秀で、無政府状態のオスマン帝国っていうのの体裁を整えていくっていうことをやっていきます。
うんうん、
まあ、まずね、こう、まあ、まあざっくりと言うと、アナトリア半島の北西部をバーって征服して、首都ブルサっていうところに置いて、領土広くなっていったことで、まあ、正直もう無政府状態でやっていけないというところになってるんですね、
うんうん、
だからオスマン帝国の体裁国家としてやっていくしかない、まとめていく必要性があるよねというのがありまして、ジハードであるとかそのスーフィズムとパッとやめますと。
おお、はい。
でここで何をやったかというのは、正当なイスラム法による支配っていうのを進めていきますと、
うんうん、
で内部っていうのはもうヤクザ集団しかいないわけですよ、頭使えないと、うん、いうのがあるんで、うん、どうしようかなといったところで、きちんと学んできた人っていうのを、ちゃんと官僚みたいな形で入れていきましょうと
言
って、それをこう、まあ、イスラム教徒でいう、イスラム教でいうと、まあ、大学を出たみたいな人がウラマーっていうんだけど、
うん、
でこうウラマーを、招き入れる。でなおかつその名家であるチャンダルル家っていう人がいるんだけど、チャンダルル家っていう家ね、家系が中心となって国の整理をしていったと。でこの、まあ、チャンダルル家っていうのは、まあ、元ルームセルジューク朝ですね。だからもう正当なこうセルジューク朝から、来た人たちといったところでイスラム教に、はいはい、通じていますよという中で整ったイスラム国家となっていきますと。でここからですね、うん、オスマン帝国のなんだろうな、骨子が変わっていくんですよね、まあ、骨子というか、もう分かりやすく言うと、オスマン帝国って最強を目指すんですよね最強
はい、はい、
何事においても最強を目指したいというのがまあ中心にあるんだけど、でオルハンっていうのはここからスルタンっていうものを自称していくんですよ。
スルタン、はい、
うん、でこのスルタンっていうのは、まあ言うとあれですよね、なんだろう、冠みたいな、称号みたいなイメージあるじゃん、スルタンっていう称号をね、
はいはいはい、
自称するようになったってこと、うん、でイスラム教っていうところにおいては、ムハンマドが神にいるわけなんだけど、ムハンマドの宗教的後継者っていうものはカリフというんですよ、
うん、
うん、でこれ、このカリフっていう人はアッパース朝っていう、まあ、王朝で世襲されてきているというのがあるんだけど、はいはい、じゃあスルタンってなんやねんといったところで言うと、アッパース朝ってこう歴史からこう経ていくうちに権威が衰えていくんですよね、
うんうん、
でこれも日本でも結構 あった話なんだけど、じゃあカリフから、まあ、カリフの権威が落ちてますよねと、ただ宗教的権威は持っている、 だから執行権をカリフから与えられた存在がスルタンなんですよ。
ああ、はいはい、なるほどね。
うん、わかんないけど天皇と
将
軍みたいな感じ、
うんうんうん、
だからこれがスルタンで、うん、このスルタンっていうのは、セルジューク朝、まあ、これもイスラム系なんだけどセルジューク朝が継いでいる称号という感じですけど、うん、だからこれで何が言いたいかというとこの名王朝がずっと継いでいるものなんだけど、うん、この辺境の地イスラム国家の中の一番端っこにいる辺境の、ヤクザ集団、まあ、小さな辺境の地の帝国っていうのが名乗っていいものではないわけですよね。
あ、はいはいはい、
ただオスマン帝国は俺が最強だっていう、俺は全部の称号が欲しいよ、全部手に入れる、だから俺はスルタンだっていうわけですね。
うんうんうん、
これは続いていくわけなんですよ。はい。で、まあ、ここからね、オルファは何を考えたかというと、ビザンツ帝国も欲しいよねと。
はい。
ビザンツ帝国近いですね。ちょっと上に行けば、うん、コンスタンティノープル取りたいですねと。
うん。
で、これは、まあ、後々のこう伝承とか、まあ、あの、伝記みたいなところで書かれてるんだけど、オルファンというか、オスマン一世が夢で見てたらしいですね。コンスタンティノープルを征服する夢を、
はいはいはい、
継ごうと、それを継ごうと思ってたんですよ。
なるほど。
これのチャンスっていうのが、あのビザンツ帝国の後継者争いが起こることによって巡ってくるんですよね、
うん、うんうんうん。
でビザンツ帝国の中のこう、後継者争いの中の一人の有力者ヨハネス6世っていう人が、
はい、
やばいよと、俺負けそう、後継者争いで負けそう、ちょっとヤクザっぽいけどオスマン帝国助けてくんない、
うんうんうん、
っていう風に言うわけですね。だから、オルハンはですねいいよというところで、うん、まずヨハネスの娘のテオドラと結婚するんですね。
うんうんうん。
で守ってやるからっていうことで、ビザンツ帝国の先ヨーロッパ側、
うん、
バルカン半島ですね、
はい、
バルカン半島、まあ、ギリシャとかがある方ですね、そっちに行くんですね、
軍をする。お、はい、
うん、ちょっと邪魔だったじゃんビザンツ帝国が。でも、
うん、
ドメクノが行けるんですよ、そっちにね、守ってやるからです、はいはい、でバルカン半島の、一部っていうのをこう侵略していってバルカン半島に拠点を置くんですね、
うん、
ってなってくるとバルカン半島にも拠点あります、ビザンツ帝国は挟んでアナトリア半島にもブルサ、まあ、首都を持ってますということで、うん、ビザンツ帝国を包囲する形となったと、
はいはいはい、
いうところですね。そういう構図ができるわけなんですよ。でオルハンっていうのはなくなっちゃいますね、
はい、
ここまでで3代目に入ってムラド1世という人につながっていくんですけれども、
うん、
まあ、この時にね、まあ、バルカン半島の重要拠点である、こうエデルネっていうところを征服して、いますし、まあ、さらに言うとこうムラト一世っていうのはアナトリア半島とバルカン半島それぞれで領土を拡大していくんですよその後、
うんうん、
ただちょっと離れてんじゃん、
うんうん、
アナトリア半島とバルカン、一気に武力でやっていくの難しいんですね、
うんうん、
だからアナトリア半島っていうのは、まあ、割ともう侵略も進んでいたし、あの政略結婚とかでこうやったりだとか、あとは脅してね、脅して支配下に入れたりだとかして、主に外交でどんどんまとめていくんですよね。
うんうんうん。
で、バルカン半島はバチバチの武力で戦っていくと。
ああ、はいはいはい。
いうところなんです。で、ここの時期、ムラト一世の時にイエニチェリっていうのができてるんですよね。
うん、
これでバチバチに武功を上げて侵略を進めていくという段階なんですよ、はい、ここら辺っていうのは。で最終的にセルビアまで行くんですね。セルビアぐらいまでヨーロッパの方に行って、うん、コソボの戦いっていうところで、セルビアに勝つんですよ村と一世っていうのは、
うん、
強いねオスマン帝国ってなって、でセルビア人の貴族がね、いやもう負けましたわと、すんませんというところで、村と一斉にすみません、ちょっと負けました、ちょっと白旗ですっていうのをこう見せに行くんですよ。
うん、
あ負けました、負けました、 ふざけんな、ブクサってやって村と一緒に死んじゃうんですよね。
おー、へー、そんなあっけない。
これはもう悲劇的なんですよ。
うんうん、
騙し討ちみたいな形で村と一緒に殺されてしまうんですよね。
はいはい。
うん、ただこう、あのセルビアにとってはね、もう負けは負けなんですよ、もう。
うんうん、
負けは負けなんで、屈辱的で国恥記念日としてね、国の恥という記念日として今でも残ってますね。
あ、そうなんだ。
それが6月28日。
はいはいはい。
でさらに言う第一次世界大戦の楔を打ったサラエボ事件。
うん。
この日なんですね。
へぇ。
繋がっていくんですよね、ここで、ね。
面白い。はいはい。
で、まあ、ちょっとオスマン帝国に戻っていきますと、まあ、この頃ね、中央アジアで、起こっていることがあるんですよ。
中央アジア
、はい、そう、アナトリア半島のその先ですね。うん。イルハン国っていうところが滅亡しましたね。
はいはいはい。
このイルハン国っていうのは、モンゴル帝国が解散してできた、うん、まあ、ただ、イスラム教の方にあるんで、イスラム化していった国家なんですよ。
うん、うん。
で、このイルハン国って滅亡して、ムラト一世っていうのは、ハンの称号を自称したとも言われてますね。
何でも欲しがるね。
そう。このハンっていうのはね、このハンっていうのはもともとは遊牧民族のトップって意味なんですよ。
うん。
ただ、こう、モンゴル帝国が巨大化していくにつれ、チンギスハンの一族しかつけられなくなっていったといったところで、まあ、ハンだったらもう王ですよ、皇帝ですよっていうところになってたんだけど、もともとはそういう意味なんですよね。
うん。
だから、このオスマン帝国っていうのは遊牧民族のトップっていうのも自称していったと、
うんうんうん、
いうところになっても、モンゴル帝国の後継者でもありみたいなね、イスラム王朝の後継者でもありみたいなところで、うん、トップトップで、どんどん広げていっているといった段階で次につながっていくといった感じになっております。
はいはいはい、なるほどね。
うん、だからね、これね、オスマン帝国っていうのは600年以上続くわけですよね。
うんうんうん。
やっぱ潰れないっていうのは、このやっぱみんな優秀だったんだよねっていうのは見てて思うけどね。
はいはいはい。
崩れませんねといったところなんだよね。なんかブレーキがないんですよね、とりあえず。
はいはいはい。
こいつアホな政治なんかね、立てちゃってとかなんかこう、傀儡政権になっちゃってとか、
うんうん、
そういうんじゃないですよね。全然もう、おせおせどんどんどんみんな強いリーダーのもと戦ってるみたいなね。
そうね、まあ、なんかなんだろう、オスマン帝国としての広げ方はあれだけど、内部がどうだったのか全然わかんないからあれだけどね。
うん、結構この後出てくるんだけど、あんまりちっちゃい幼少期とかに皇帝というか、うん、王になった人いないんですよね、今まで。それも一つあるかなと思ってて。
はいはいはい。
まあ、ちゃんと大人になってからなってるっていうのも一つあるじゃない。もう結構進んでいくと、うん、あれだから3歳ぐらいで王になっちゃってないとか。
ああ、まああるよね。
そうそうそう。それでもうなんかもう区別政権になっちゃってみたいな。
うんうん。
そうじゃないんだよねと。もうバチバチの青年期からなってるから強いんだよね。
はいはいはい。
ちょっと今後なんか12歳とかで継いじゃう人がいたりだとかすると、ちょっとやっぱ組み気怪しく一瞬になるんだよね。
うんうん。
うん。最強だね。最強の称号が欲しいマン。
内政とかどうだったんだろうね、この辺って。なんかおせおせどんどんで広げてってるけどさ。
うんうんうんうん。
なんかおせおせどんどんで広げていくとさ、あれが出てくる始皇帝みたいな感じのイメージがあるからさ。
いいとこつきますね。ありますよ。
やっぱり
あるんですよね、
うん、広げすぎだっちゅうのみたいなのあるじゃない
ですか。そうそうそう。でもまだそんなになんですよね、まだ。
あ、ま、この段階ではまだ
そう。そうそうそうそう。まあな、ちょっとでかいかなぐらいだから、この頃まだやっぱ報酬制みたいな感じでやっぱこうお金とか渡してるらしくて、まあ、そう聞くとまあ全然内政やばいよねっていう感じはすると思うんだけど、はいはい、まだなんとかなってます。
まだなんとかなってる。はいはい。
それで一回もうグサってなるの。グサって。
なるほどね、
うん、悲しいことにね。
そうね、まあ、こうやって広げてる間はね、 いくらでもいいけどね、落ち着いた時にやっぱり何かが起きがちじゃん、そのおせおせムードが。
だからオスマン帝国のそういうところは這い上がってくるんですよ。
なるほどね、
うん、なぜかもうそんななぜかは分かんないけどね、強すぎるって。
この後解説するとかじゃなくて分かんない
強すぎるみたいな、はいはい、あっという間に領土回復みたいな、
はいはいはい、
そこはイエネチェリとかね、そういう武力の強さがあったのかもしれないですけど、
ね、なるほどね、まあ、オスマンイコール強いってイメージもずっとあるしね。
うん、ずっとつきまとうよね、なんで勝ったんやっていうのはあるけど、
うん、
それもわかんないですよね。
なんかね、そのなんか17世紀ぐらいになるとさ、とりあえずオスマンには手出さない的な風潮あるじゃない。
うんうんうんうんうん。
あの中国の眠れる獅子と同じだけどさ。
そうね。
じゃなんかオスマン触れずに置いとくかみたいな。
そう、でも全然まだだね。まだまだまだ小国ですよ。
まだまだ小国な。
まだ全盛期じゃないね。
まあまあそうだね。
じゃない、うん、次ぐらいの、次の次ぐらいで全盛期になってるもんね。
そうね、その広がりを見せた後ね。
うん。いや、まあね、俺
は、うん、こんな、何、小国でヤクザモンだったさ、オスマンがさ、うん、世界大戦の日のね、火種になるわけだからさ、世界史ってわかんねえよな。
うん。そうね、世界大戦の火種にはなってないのかな、火種にはなってない。
結構さ、オスマンがさ衰退してるからみんな手出しやすくなったみたいなとこあるじゃない。
うんうんうんうん、
喧嘩売りやすくなったっつうかさ、オスマンに。
そうね、それもどっかで出てくるのかな、やっぱみんなが強くなっちゃったんだよね、周りが。近代兵器でね。
そうそうそうそう、なんか、なんかそういう話を聞いたことはある気がしていて、うん、オスマンが強かったらさ、手出せないから、なんかセルビアとかのとこにも手出しにくいし、みたいな。
そうね。
で、なんか第一次の方だけど、対戦ってあんまりあれだったのかなっていう、広がんなかった可能性あるよねって、オスマンが、ご存命でしたら、うん、ご存命っていうかね、うん、力まだ持ってたらね。
そうね。いや、もう、でもやっぱ遊牧民族だったんだろうね、そう見ると。
うん。
結構は、まあ、あとは何だろうね、その世界大戦とかになってくると、
うん、
やっぱイスラム教って分かったのかもね。
はいはいはいはい。
もうジハードの方が強かったんじゃない俺らっていうのね。
ジハードも、いや一緒、イスラムの教えの一個でしょ。
そうそうそう。
言うても。
だから今、ジハードって、
うん、
過激派としてね、
うん、
普通にテロとしてはね、いるわけなんで。
はいはい。
確か。でもそこも結局一緒なんだよね。その、超ジハードをフォーカスさせるみたいなね。
はいはいはい。
それで過激化しちゃうみたいな。
はいはいはい。まあで当時のオスマンに関して言うとね、やっぱタイが途中で言ってたけどさ、
うん、
あの端にいるからさ、
そうそうそう、
そこまで情報が回ってこないっていうね。
うん、
からその一部しか知らないみたいなのありそうだけど、今のテロリストとかも仕入れようと思ったら情報仕入れられるんだからさ、
うん、
正しいことやっとけよって思うけどね、正しいイスラムの教えに乗っ取っとけよって思うけどね。
ああ、まあ悪用だよね。
そうそうそう、今は悪用、今のテロリストのジハードは悪用でさ、
うん、
オスマンの頃のジハードはまあそこしか知らなかったってだけなのかなみたいな、
本人もね。
そうそうそうそうそう、なのかなっていう、なんか意識の差はちょっとあるかな。
うん、チッピー系だったからな。
まあしょうがないよね、ヤクザだっていうか、もう武力の多さだもんね。
だからな、ちゃんとしたらそれはそれでね、弱くなったりとかもするんだろうなっていうね。
うん、すごい、まあ、何の音今。
これ風です。
耳に
嵐のようだね。風が吹いてますね、今日。
大変だね、そっちは。
いや、 オスマンの方が大変だよ。
無理やり戻すな。それオスマンはね、それ大変だろうね。この後なんかやっぱり知ってる部分と知らない部分あるけどさ、この辺は今日タイガー喋ってくれた部分は結構大体知らないんだけどさ。
まあ初期だからね。
うん。知ってるところで言うとね、あの衰退してまた再興してみたいな。
どこら辺なんだろうね。そこら辺って南さんが知ってるあたりって。
俺が知ってるのはあれだね。あのコンスタンティノープル取らないみたいなとこ。
はいはいはいはい。一番有名なとこですね。
そうそうそうそう。いや、一番有名じゃん、やっぱり。
ネットフリックスでもドラマ化されてるぐらい有名で。
あ、そうなんだ。
うん。
まあ、そこでさ、ちょっとなんか、失墜とかしがちじゃない。
あー、そうね、うん。
その前ぐらいとか。
あ、そう、前ね。本当にその前。そうだね。その前、前。
取らない行く前のところで。
そうそうそうそう。
そっからそのコンスタンティノープル取らないでさ、再興を果たすわけじゃない。
うんうんうん、そうなんですよ、まさに。
うん、流れがあるから、その辺は知ってんだけど、今日のところは全く知らなかったからね。
物知りだね。
オスマン大好きだからね。
オスマン大好き。あんまいないと思うよ。
オスマン大好き？
うん。どうですかね、共通テストで出てきたのかな、オスマン帝国。
わかんない。なんかさ、子供ながらにさ、オスマンって何なんだろうってずっと思ってたんだよね。
まあね、今現役に残ってない大国ってそうないしね。
そうそうそう、
うん。
今全然さ、残ってないじゃない。まあトルコだけどさ、
うんうんそうね。
トルコってなんか俺のイメージで言うと世界三大料理にあるぐらいだったの、小学生の時って。
うんうん。
でも強い国じゃないしさ。
うん。
でそれが昔はめっちゃ強い国だったんだよって言われてもなんかいまいちイメージできないしさ。
そうね、
日本史とか世界史ちょろってやってもオスマンの話ってほぼ出てこないけどさ。
うんうんうんうん。
当時の世界地図見たらでかいしさ。
うんうんうん。
強いしさ。
あのね、
何これってやっぱ興味惹かれるよね。
あ、位置が気持ち悪いよねやっぱり。
あ、まあ確かにね。
うん、まあ今のトルコの位置も相当気持ち悪いけどさ。
うんうん、
やっぱあそこは収めるの難しかったんだろうなって思うよね。文化の、ね
まあ、交流地点
もう全てが合わさってる、うんうん、まあ今でもそうなんだろうけど、今ではまあイスラムの方が強いんだろうけど、でもまあ俺がトルコに行った時も、ね、それこそモスクの中とかはキリスト教とイスラム教が混在してる施設だったりとかするわけだから。
ああ見てたね前。
うんうん、だからね、文化を消したりもしないんだなみたいなところあるよね。
うんうん。
そこはイスラム教のいいとこだったりとかするわけなんだけど、いや、なかなかね。
やっぱね、興味惹かれる国ではあるよね、オスマン帝国。
いいんじゃないですか、オスマン帝国再興しましょうよ、じゃあ。
いやいや、そこまでの熱量はねえわ。
でも結構ね、今回はね、日本とかとのこう、ね、合わさりとかもありましたから、踊り年末ね。
あれね、征夷大将軍みたいなね、立ち位置になったりとかね。
あ、そうね、カリフとスルタンっていう、立ち位置の違いはね、謎ですけどね、本当に。やっぱアフリカというか、イスラム王朝っていうのも一回やんなきゃいけないなとも思ったけどね。アッパー首長がいて、はい、
ああ
セルジューク長がいてとか、
なんちゃら長ね、ちょっとね、
うん、
むずいっすわ。
その前にはこうまたね、そのスペインのその前の話で言うとウマイヤ長がいたわけだから、
はいはい、
まあでもウマイヤ長めっちゃ左にいるじゃんみたいな、まあ、
ああ
、あれみたいな。
どうなって、俺はなんかそのなんちゃら長みたいなの位置関係とか全然頭に入ってないから、
うん、
位置関係も分かんないし、時系列もあんまり分かってないわ。何町から何町になってみたいな。
そうそう、切り替えられてるからね。ウマイヤ町がもうなくなってみたいな。
その辺も全然頭に入ってないから、結構混乱しがちではあるね。なんちゃら町、なんちゃら。アキメネス町、ペルシャ。
そうそう。まあ、セルジュク町、まあ、さっきのルームセルジュク町も、まあ、セルジュク町から独立した形のルームセルジュク町だからね。
うんうん。
うん、まあ、ルームはローマだってね。
その辺ちょっとね、どっかでまとめてほしいな。
ね、これでも世界地図がないと難しいよねって。
画像ないとね。
そうそうそうそうそう。なかなか厳しいものあるよね。
俺はもうそのタイガからの言葉だけでは何も頭に入ってきないとこあるから、ね。
左の方のって。
そうそうそう。どこだみたいな。あ、まあ、その後のタイガの説明で、あ、ちょっとずつ微修正されていく俺の世界地図が。
まあ、言うは安してるから、シリアのとか言って、シリアがどこだみたいなね。イランとかイラクとか言ってるけど、どこだみたいな感じであるからね。そうそう、なんとなくわかるけどね。
あの 隣に 何々がありましてっていう大河の説明で、あ、うん、そこじゃなくてちょっと上だったのかみたいな。
セルビアの位置なんてね、全然分かんなかったしね。
まあね、ヨーロッパの世界地図知らないとね。
うん、なかなかね、あそこら辺って結構分かんないよね。ブルガリアとか、
うんうん、
ギリシャ、セルビア、ブルガリアかな、
まあ、旧ユーゴスラビアあたりとかね。
そうそうそう、ここら辺はね、ああいたんだなみたいなね。その左にハンガリーみたいな、うん、ああ確かにいるなみたいな、
うんうん、
でドイツかみたいな、なんとなく入ってきたけどね、うん、勉強してて。
そうね、
でもなんかこう歴史の中にはなんだろうな、今っていう意味だとあんまりいないじゃん、
うん、うん、
表舞台にいないけど、この頃はね割とヒャッハーな野郎がいっぱいいたんで。
だってやっぱ今に引っ張られるのもあるわ。
ああそうね、
今の場所じゃない時はあるじゃない。
うんうんうん、
名前一緒だけどみたいな。
そうね、
そこもねまた ややこいよね。当時の世界地図を頭に入れないと。
モンゴルなんてあんなちっちゃくなっちゃってね。
内モンゴルと外モンゴルで2つあったりするからね、うん。
じゃあ次もオスマン帝国やっていきますよ。やっぱみんな優秀なんでね、話すことがいっぱいありますね。
うんうん、いいね、オスマン。はい、
ということで締めていきましょう。世界心理学談笑中 SS ラジオはお便り募集しております。番組の感想や相談など何でも募集しております。メールアドレスは SSD ラジオ192アットマーク gmail.com です。ツイッターの DM でもお待ちしております。
X ね。
X ね。はい。それではまた来週お会いしましょう。タイガと
南沢でした。